米印ここから有料会員限定部分です。一幕では、記憶を失ったミステリアスな美女、リサの過去を暗示する伏線と、困難な状況に協力して生き抜こうとする、ドゥブロブニクの人々との絆。二幕では、血清を得るために奔走する過程で、一幕で置かれていた布石や、ダンとリサの過去についてが紐解かれていきます。そして、物語を通して描かれる、チャベス節の親子愛が心に残り、印象的でした。ヒロインのリサ、ユズキレオンさん、は、記憶を失い身元がわからないながら、医療知識があり、身のこなしに隙がなく、拳銃は愚か根も使えるというスーパーウーマンぶりで、仲間のロブロやマルコといった男性陣から、高嶺の花として慕われていました。芝居、歌、ダンス、そして盾もあるこの作品では、やはり宝塚歌劇団ご出身のゆずきさん。シャープな動きはさすがですが、特に、二幕冒頭、新章風景の中でのリサとダンのダンスでは、リサの女性らしい艶やかさと華やかさが感じられて、印象に残りました。また、ラスト近くに、奴ら、に襲われ傷ついたダンを抱きながら、それだけで不思議というナンバーを、子守歌のようなアレンジで歌うシーンが登場しますが、このシーンの洞窟の中の質素な祭壇を思わせるようなセットと、ろうそくの明かりのような温かみのあるライティングの効果もあって、さながら絵画の岩窟の聖母を思わせる、神秘的な母性を感じさせる美しい光景を見せてくれました。そして、これは余談ながら、笑い。私が感激した回のカーテンコールでは、かっこよく客席に投げキスをして女性客の声援を浴びる男前なお姿の一方、不意に渡辺さんにお姫様抱っこをされた後に、口元を両手で隠して照れながら退場する。可愛らしいお姿も拝見することができました。笑い。アメリカ人医師の段、渡辺大輔さん、森さに負けず劣らずミステリアス。過去の一時期リサと恋仲だった彼は、ある事件をきっかけに、記憶をなくしたリサを静かに見守り続けます。無茶をしようとするリサをいさめて彼が言う、君は、誰かの大切な人かもしれないという、距離を置いたセリフに、彼の覚悟を見るようで、リサを守るということと、ウイルスに対抗できるワクチンを作り出す、という使命を持つ段の固い意志が、渡辺さんの爽やかかつ奥深いパワーを感じる歌声から、十分に感じられました。リサを慕うロブロ、平間宗一さん、は純朴な好青年。しかし彼女への思いは、ほぼ空回りで、その度に客席の笑いを誘い、平間さんの小気味良い芝居が、ロブロを残念なところもあるけれど魅力的な人物にしていました。空軍基地でリサと再会したロブロが、彼女と歌うナンバーは、囚われの身のもどかしさを歌う、ビートの効いたとても耳に残る曲で、お二人のハモリが耳にとても気持ちよく響きました。音楽家のロベルト、解放直人さん、村井なる人さん、は、おそらく今までずっと真摯に音楽に携わり、音楽を愛してきた人物なのだろうと感じました。解放さんの柔らかい歌声からは、ロベルトの人柄が、奴ら、から目をそらさず、音楽家としてこの現状に何ができるかを模索する、強くて柔軟な精神の持ち主なのだと感じられました。物語終盤で彼のもたらした、魔除けは、奏でるその美しい音色が優しい気持ちを呼び起こすようで、音の持つ力と可能性を改めて感じました。武骨な武闘派、ベルナルド・チャベス、横田栄司さんは、一幕では助力を求める仲間に対して、家族が一番大事と非協力的な姿勢を見せ、いわゆる変わり者の嫌われ者のような立ち位置で、理財枠の、ジルマはいい子と言われる彼の息子とは、似ていない親子と見えましたが、ジルマとの会話の中で、過去に妻を、奴ら、に襲われ、それを自分の責任と考え、これ以上大事な家族を、息子を失うまいと、それを第一義に生きてきた人物とわかります。チャベスの歌う、ジルマ、息子よのナンバーは、 誰の助けも借りずやってきたが、実は自分は息子に助けられていたんだと、息子が自分のすべてであるとの思いを切々と訴えていて、横田さんの大人の男性、父親としての存在感は、胸に迫るものがありました。2幕では、発病してしまったジルマに対して、銃でとどめを刺そうとして、しばしためらった後、銃口と息子の間に自分の頭を差し入れて、共に死のうとするシーンがあり、いかにもチャベスという人物らしい行動だと納得するとともに、やるせなさに涙を誘われました。モーリス・グリーン大佐、吉野圭吾さん、と、ジョー・ナックス軍医、ジョー・ハルヒコさん、は、軍隊という組織に動きを制限される、ストイックな吉野さんの大佐と、アル中を言い訳にしつつ、自由に振る舞うジョーさんの先生という、貫禄と余裕ある大人な雰囲気の名コンビという風情で、互いに補い合う、超長発止の会話と行動力が、2幕全体を力強く支えていました。個人的には、優美なロングヘアのビジュアルイメージが強い吉野さんの、パツッと短髪で、ブラックジャックのように両頬を渡る傷、勘の発令書で、目深に軍帽をかぶり、アメリカ海軍の、サービスドレスブルーをパリッと着こなす立ち姿、そしてにひるかつ骨太な軍人気質という大佐のキャラクター造形と、ジョーさんの耳に心地よく響く、低音の魅力あふれる声に拍手。でした、笑い。物語の中で、とある必要から、先生とワイオミングのサブマリナーたちが、かつてロベルトが作曲した、海のすべてというナンバーをアカペラで合唱するシーンがありますが、副官役の中井智彦さんを筆頭とする、超歌うまな海の男たちの力強いアンサンブルは、かなり異色で、とても新鮮に響きました。同曲は、終盤でも大佐と先生の二重唱の、穏やかなアレンジでも歌われるのですが、こちらもとても耳が喜ぶひとときになりました。スペシャルダンサーの吉江さんは、1幕冒頭で最初の被害者となった、キャサリンと、その後もウイルスに侵された人々を従え、動きの激しい見応えのあるダンスでたびたび登場し、その様は人というよりは、荒れ狂う疫人のように見え、ウイルスの存在そのものを表現しているような、得体の知れなさを感じさせるその迫力は、圧巻でした。物語では、音楽、と、クジラ、がキーワードと言ってよいほど何回か登場しますが、2幕では、海の中で泳ぐクジラを描写するシーンがあり、舞台前面に下ろした斜幕に、上方に水面が見える海中の映像をかぶせ、そこにヒレを持った巨大な影を映すことで、まるで海の深いところから上方を悠々と泳ぐクジラを眺めているような、ダイナミックな視覚をもたらし、リサとアンサンブルさんたちの歌う、あの時の二人とクジラの歌という、メロディーラインの美しいナンバーが共に流れる演出は、とても幻想的で、自然の神秘性、不可侵性をも感じられて、二つのキーワードが融合して、とても印象深いシーンになっていました。サブタイトルの、ボイス・オブ・ガイアは、作中での、人間様がウイルスごときに負けるなんて、というロブロのセリフにもあるように、食物連鎖の最上位にいる人間が、無意識に持ってしまった、自然へのおごりへのメッセージであると感じられました。絶望的な状況からあらゆる手段を使って生還を目指す、サバイバルホラーの代名詞という、ゲームの元々のコンセプトに、この作品で G2 さんが新たに盛り込まれた、自然への畏敬の念に、改めてそのことを考える機会を与えてもらいました。また、その壮大なテーマを強力に、豊かに表現されていた、作曲、音楽監督の和田俊介さんの音楽も、時にエネルギーの波動のような、時に人間の不可侵の世界に触れたような、アンサンブルの皆さんの美しい合唱とともに、ミュージカル、バイオハザードの世界観を、聴覚からより立体的に感じ取ることができました。物語としては、喫緊の問題には一応の完結を見て幕を閉じるのですが、結局、リサが何者であるのか、ということは謎のままです。ラストでちらりと語られた、 リサの新たな旅立ちと、これからたどる運命やいかに。ということで、そのまま続きが作れそうなラストシーンになっていて、いつかこの個性的なキャラクターたちに、再び会える日があるのかもしれないなと思った次第でした。